聖書の朗読です。旧約聖書イザヤ書56章1節から8節。お手元の旧約聖書1153ページをご覧ください。イザヤ書56章1節から、主はこう言われる。正義を守り、恵みの技を行え。私の救いが実現し、私の恵みの技が現れるのは間近い。いかに幸いなことか、このように行う人、それを固く守る人の子は。安息日を守り、それを汚すことのない人、悪事に手をつけないように自戒する人は。主のもとに集ってきた異邦人は言うな。主はご自分の民と私を区別されると。宦官も言うな。見よ、私は枯れ木に過ぎないと。なぜなら主はこう言われる。宦官が私の安息日を常に守り、私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのために常しえの名を与え、息子娘を持つに勝る記念の名を私の家、私の城壁に刻む。その名は決して消し去られることがない。また主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく、私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。追い散らされたイスラエルを集める方、主なる神は言われる。すでに集められたものにさらに加えて集めようと。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙1章の17節から25節です。新約聖書300ページです。コリントの信徒への手紙1章17節から、なぜならキリストが私を使わされたのは洗礼を授けるためではなく、福音を告げ知らせるためであり、しかもキリストの十字架が虚しいものになってしまわぬように、言葉の知恵によらないで告げ知らせるためだからです。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。ご一緒に祈ります。 私たちの主イエス・キリストを死者の中から呼び起こしたもうた、全能の父なる神様、あなたはこの世界を作り、その中に命を満たし、私たちを御心によって今この時代へと呼び出し生きよとおっしゃられました。そして私たちはあなたの御名を呼び求めて、今朝もここに集っています。栄光と力を主に着せよ、皆の栄光を主に着せよ。かつて詩人たちがそう歌いましたように、私たちもあなたの御業を前にしてあなたを讃えます。神様、しかしこの世には私たちの罪が原因で、あなたがお作りになったこの美しい世界が傷ついています。人が人を人と思わず差別をし、略奪し、搾取し、同じあなたによって作られた被造物である人間同士が争っています。民族と民族が、国と国が友愛を持って平和を追求すべき時に、お互いに罵り合い、嘘つき呼ばわりをし、武器の商人たちから武器を買い、ことを構え、憲法を変えてまで、国際貢献という名によって力による支配を貫徹しようとしています。神様、どうぞ私たちを、特にこの東アジアに住む者たちを憐れんでください。あなたの御名によって建てられた教会が連帯し、平和のために祈り、そして行うべき行動を行うことができますようお助けください。それによって私たちが小さな力を集めて、姉妹兄弟たちの間であなたの証を立てることができますように。しかし神様、あなたの私たちにお与えになる使命の大きさを前にして、私たちは弱く小さく愚かな存在です。あなたの守りが必要です。神様、どうぞ私たちの家族と大切な人たちをあなたがお守りくださいますように。小さな子供たちがちゃんと育ちますように。若い人たちがちゃんと自分の使命を見出して、間違いを犯すことがあっても、迷うことがあっても、必ずまっすぐ前に進んでいくことができますよう導いてください。責任あるポジションにある人々にあなたが知恵と勇気と判断力をお与えくださいますように。日々を重ねた方々の上に安らぎと安心がありますように。私たちの教会のメンバーの中にも病と弱さを覚えておられる方々がいます。神様、どうかその人々の上にあなたが全能の癒しの御手を伸ばし、私どもに健やかに返してくださいますように。この町で暮らすすべての人々の上にあなたの平和がありますように。助けを求めて孤独の中におられる方々の上に、私たちの小さな足を通してあなたの平和が届きますように。そして神様、今日も聖書を通して霊なる神が私たちの霊に語りかけてくださいますように切に祈ります。主イエスキリストの御名によって、アーメン。キリスト教会はどんなふうに主イエスキリストについて語るのがよろしいのでしょうか。もちろん教会には伝統を通して 聖書が与えられていますし、古典的な信条というのが古代教会から伝えられています。さらに私たちは宗教改革を通して形成されたプロテスタントの諸派に属していますので、いろんなプロテスタントの諸派が作ったカテキズム、信仰問答みたいなものも持っておりますし、それぞれの教会教派は自分たちの信仰告白というものを掲げて旗印としております。それらがこういわば外側からの枠として個別教会の実践を支えているのだと思います。これに対して、例えば私は聖書はいりません、私が自分で教会を作ります、これは私が一人で作った教会ですというのがもしあるとしたら、それはキリスト教会ではありません。他方、主イエス・キリストについて語るということは、こういわば制度としての教会を守る、さっき申し上げたような外側の枠と並んで、いわばその内側でも外側でも、個々の信徒たちが日々を生きていく上で重要な課題です。証という習慣がございます。それは伝道集会や教会カンファレンスなので、私たちが仲間を前にして語るものを通常指しますけれども、もっと広い意味で言うならば、キリストを救い主として信じる私たち一人一人の生き方そのものです。それは教会の仲間たちだけに向けてなされるものではもちろんありません。その私たちの日々の歩みの中で、今日のパウロのテキストの言葉を使えば、キリストの十字架が虚しいものになってしまう、そういう危険性はあるかもしれません。私たちはビクビク怯えながら自己検証する必要はありません。安心して生きていけばよいのです。でもその生き方次第では、私たちがキリストについて語りながら、キリストの十字架を空洞化させてしまう、そういう危険はあるかもしれない。パウロはその危険をコリント教会の信徒さんに向けて指摘している、ということを今日学んでみたいと思います。キリストを通して私たちに示された神様の真実に、私たちもまた信頼を持って答えようとするときに、私たちは聖書を使ってお話を聞いているから、教会の法律に違反していないから、礼拝堂のてっぺんに十字架を掲げているから、というだけでは、場合によっては信仰は形骸化する可能性があると思います。キリストの十字架が虚しいものになってしまう、虚しくなるというふうに訳されている言葉は、パウロが何度かいろんなところで使っている言葉でして、例えばテサロニケの信徒への手紙で彼がこう言っている時と同じ言葉なんです。私たちがそちらに行ったことは無駄ではありませんでした、無駄ではありませんでしたという言葉は、虚しくなりませんでしたという言葉です。でこういうすごく普通の言葉遣いから分かることは、虚しくなるというのは、何かしたときにその最初にしたことの中にもともと本来ならば含まれているはずのこう効果エフェクトがなぜかこう現れないままになってしまって、そのために最初にした何かがある意味では無駄に終わってしまう、そういうことを指すんだと思います。ではキリストの十字架にもともと含まれているはずの効果というのは何なのでしょうか。そして十字架がその効力を発揮するのを妨げかねない言葉の知恵とは一体何なのでしょうか。17節の前半にパウロはこう言っています。キリストが私を使わされたのは洗礼を授けるためではなくて、福音を告げ知らせるためだ。なぜわざわざ洗礼ではなく福音という言い方がされるのでしょう。直前の文脈から推測いたしますと、コリント教会の中に分派、党派争いというのが生じていて、聖書のページを1ページめくって眺めて、前にめくって眺めていただくと大体そういう言葉が見えますけれども、 パウロはどうやら噂を聞いているらしいんですが、私はパウロに属するものだ、私はアポロに、私はケファニというふうに、なんかこう指導者を担いで何々先生グループというのができているということらしいんですね。でこれに対してパウロはこう問いかけます。あなた方はパウロの名によって洗礼を受けたのですか？おそらくはもしかしたらですけれども、洗礼を授けた人がある意味では教祖様のように、崇拝される結果こういろんな分派が生じているのかもしれないんですね。でパウロはこう問います。キリストはいくつにも分けられてしまったのですか？でそしてパウロはありがたいことに私はコリント教会の信徒さんの中で洗礼授けた人はごくわずかですというふうに言っています。皆さん古代こういう古い時代の教会で洗礼を授けたのは誰だか知ってますか？牧師でないんですよ。教会のメンバーです。牧師が洗礼を授けるという権利を持つようになったのはもうちょっと後のことです。教会のメンバーが新しい人に洗礼を授けてたんです。パウロもやりますよ。もうちょっと言うと誰がやってもよかったんですね。それはこの時代の話です。本来十字架と洗礼は一体をなすべきものです。キリストの十字架を通して神が万人のために、達成した救いが洗礼という、儀礼を通して個々人の上に有効になるということが明らかになるからです。パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか？彼はこう問います。キリスト教徒である人々一人一人は、例えば洗礼を授けた人、今の時代は牧師がやるわけですけれども、そういう人間として結びつきのある人によっては定義されません。誰から洗礼を授けてもらったというのは全く重要でありません。そうではなくて十字架という、一回的な過去の出来事、イエス、ナザレのイエスの十字架、これが万人にとっての、救いの根拠なのです。これが私たちを定義します。そしてその救いに導く同志は、導きの先生は救済者ではないのです。プロテスタントの諸派には聖人の崇拝もございません。そういうわけで、私たちもしばしば使う何々先生の教会という表現は単なる地名のようなものだと思っておいた方が良いです。それは信仰や教会のランキングを示すものではありませんし、ましてやより本物らしい信仰、より偽物らしい信仰を何々先生は決して保証してくれません。言葉の知恵によらず、知恵という言葉はその次のユニット、神の力、神の知恵であるキリストというところのキーワードです。これはコリントの信者さんたちが熱心に求めたものであるようです。言葉の知恵とは何か、ある学者さんはこれは弁論術の雄弁を指しているのではないのかというふうに推定いたします。特にアポロという名前が出てまいりますが、この人はアレクサンドリア生まれのユダヤ人で、聖書に詳しい雄弁家であったと使徒言行録に書かれています。他方パウロは、別の手紙で、自分のことについてコリントの人たちがこう噂しているということを皮肉たっぷりに引用します。手紙は重々しくて力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらない。パウロはそう言われていた。もうすべての説教者を励ます素晴らしい言葉ですね。人を圧倒し、場合によっては黒を白と言いくるめる雄弁、真理をないがしろにする口先の技術、これが言葉の知恵だという学説でございます。しかし今読んだパウロの手紙、極めて雄弁ですね。彼はギリシャローマの弁論術を完璧にマスターしているという学者もいっぱいおります。私はちょっと疑っていますけれど。さらにアポロについてパウロはこう言います。 私は上、アポロは水を注いだ。私がコリント教会の開拓伝道を行い、アポロがこの教会を育てた。しかし、成長させてくださるのは神だ。私たちは、つまりパウロとアポロは、神のために力を合わせて働くものだ。つまり、パウロはアポロの悪口を全然言わないんです。ちょっと違うのかもしれません。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。これは弁論術の話ではありません。そうではなくて、人間の理性と十字架の言葉の対決です。さらに、この言葉の知恵というようなものの背後には、古代の貢ぎ宗教の神話があるのではないかという推測もあります。ヘレニズム時代には、英語でミステリーカルト、ドイツ語でアンティーケ・ミステリアン・レリギオンという宗教がありまして、いろんな宗教を総称して、宗教史の先生がつけている総称なんですけれども、古代貢ぎ宗教って訳してもいいんですが、いろんな儀式を行う宗教がありました。で、特徴は、その儀式にはいろんな入信の儀礼があって、でその中でやってることを外に漏らしてはいけないという秘密宗教です。でものすごい人気あったんです。ギリシャでは、アテネに近いところに、海岸にエレウシスという聖女がありまして、今も観光に行くと遺跡がありますけれども、そこの聖女で毎年1回、すごい大掛かりの入信儀礼が行われておりました。アテネにはその神殿の分院があったんですね。でこう更新していくわけですけれども、でその宗教も、これ1000年以上続いた非常に有名な宗教です。神話を持っていまして、女神と娘に関する神話です。女神の名前はデーメーテル、地母神、大地の母なる神ですね。で娘の名前は、ペルセフォネと言います。少女という一般名詞、コレという名前で呼ばれることもあります。でこの娘神は花咲く春の野原でお花摘みをしていたところ、黒い、馬でしたっけね、何頭立てかの馬車に乗ってやってきた地獄の神様プルートに拉致されるんですね。美少女強奪で妻にされてしまいます。で母神がその娘ペルセフォネを求めて遍歴するという神話です。最終的には見出しまして、でももう冥界の食べ物を食べたというんで彼女は帰れない。で、母神様は大地の神様なのでストライキをしまして、その穀物を実らせない。でゼウスが仲裁に入って、最終的に1年の何分の1かは冥界の主人のところにおり、その残りは、地上に帰ってくると。でオリンポスの神々のところで暮らすという、そういう解決をしたという、神話なんですね。でその少女が帰ってくるというのが春が来るという意味です。でこの神話、この貢ぎは死と再生の神話でして、一番イニシエーションの最後の段階で神を見せるという一番最後の、いわばこう仏様のご本体を拝むみたいな場面で見せられたのは多分麦の穂だと言われています。植物を使った死と再生のイニシエーションで、これがこれに参加した人に死後の命の再生を約束したんですね。でこの種の神話は、どこでも生じていないのだけれども、いつでもどこでも生じるものだと言われています。つまりかつて歴史上、女神デーメーテルが娘神ペルセフォネを創作したことはないのです。しかしイエスはかつてエルサレムで十字架にかけられて処刑されました。ここが違うんですね。イエスは神話の存在ではないのです。現実の歴史的な存在なのです。もし、仮に、洗礼式ですとか聖餐式ですとか、彼らも洗礼式によく似たようなことをやってたわけですから、一緒にご飯も食べたわけです、などの儀式が、コリントの信者さんたち、ギリシャ人ですから、もともとそのような貢ぎ宗教のモデルに従って 理解されたのであったとすれば、そのようなキリストについての語り方は、彼の十字架が歴史的な出来事であったということを消し去り、私たちの生が今ここで具体的に営まれているということを忘却せしめ、霊の世界に飛び立たせ、聖霊天をいわば魔術のようなものとして誤解させる。そうだとすれば、それはキリストの十字架を空洞化させるキリストについての語り方だったのではないか。イエスの十字架が歴史の中で神が行った救いの行為であるということが忘れ去られ、とっても抽象的な神話の一部となってしまう。その時、キリスト者は現実を喪失するのです。そういう説がございますね。で、似たような話なんですけれども、コリントの信徒さんたちはイエスのことをユダヤ教でいう知恵だと理解しようとしたのではないかという、推定もあります。世界の創造以前に神と共にあり、神と一緒に世界を作った知恵、その知恵はやがて、この世界に到来したが、世の人々は知恵を拒絶してしまった。そして知恵は一旦神のもとに帰ったが、やがて神の指示を受けてユダヤ教の律法、トーラーの中に住まうことにしたのだ。こんな神話がございます。皆さんお分かりですね。ヨハネ福音書のロゴス参加はこの神話をイエスに当てはめたものです。さて、キリストの十字架をある理論における一つの要素として扱うとき、私たちはこの私たちの外側で起こった出来事を自分たちの理屈の中に取り込んでしまうのです。これが言葉の知恵ではないでしょうか。言葉という単語はロゴスです。ロゴスには理論、教説という意味もあります。理論の浅知恵の中に歴史的な出来事を消し去ってしまう。ですから、キリスト教会が生み出してきた諸々の救いに関する教えも、その危険性から自由ではありません。キリストのかつての出来事よりも、私たちが信じたい理論を優先してしまうという危険性です。通常この2つ、キリストか、私たちが信じている救いの理論かは区別されません。私たちは自分の理論がキリストを正しく捉えていると信じて疑わないからです。それは楽ちんなことですし。で、この区別を可能にする基準が、パウロによれば十字架の言葉です。ですから十字架の言葉というのは、まず私たちを批判的に見るための道具です。この十字架の言葉はその意味で人間の知恵を危機に陥れます。十字架の言葉とは何でしょうか。これもともとは十字架につけられたイエス・キリストについての宣教という意味でしょう。なのになぜ十字架というのか。十字架はただの木です。木材です。おそらく十字架というこの処刑の道具について語ることなしにキリストについて語ることはできないという判断があるからだろうと思います。では十字架の言葉というのはどういう言葉なのでしょうか。パウロが行った福音宣教の中の数あるテーマの一つなのでしょうか。チャプター1とかいう時につくタイトルなのでしょうか。多分そうではありません。パウロの福音宣教全体を貫いているクオリティを指す表現です。つまり彼のなすこと言うことすべてが十字架の言葉です。キリストの復活について語るときも、神の恵みについて語るときも、義人の教説について語るときも、ローマ帝国に従えとパウロが言うときも、それはすべて十字架の言葉です。十字架につけられたキリストが私たちにとっての神の知恵、義と聖と贖いになったと直後の文脈に書いてある通りです。 その特徴をいくつか申します。十字架の言葉はやっぱり言葉なのです。つまり聞いてもらい、理解してもらい、もし可能であればそうですねって同意してもらえることを求めている言葉です。運命の一撃のように突然に襲いかかってきて人をなぎ倒すような強制力はこの言葉にはありません。これが一つ目。二つ目は、この言葉には人を救いに至らせる力が秘められています。神の力です。その意味では神が行う救いの技の一部分をキリストについて語るこの言葉は成しています。これが二つ目。三つ目は、この言葉は拒絶するものと受け入れるものに聞いている人を二分するということです。拒絶する人のことを、滅んでいくもの、受け入れる人のことを救われるものとパウロは形容しています。宗教はこれだから嫌だという一般の人の声が聞こえてきそうですが、本来ならば、救われるもの、滅んでいくものの区別は世の終わりの最後の審判で起こることです。それが今ここで宣教の場で生じます。人がそれを愚かしいことだ、いやこれは合理的だというような、いろんな判断を下すのとは違いまして、十字架の言葉そのものに神の力が宿っているのです。つまり十字架の言葉とは理解され受け入れられることで効果を発揮する神の言葉です。で、これは単なる反知性主義ではありません。ただ闇雲に信じるのが良い、論じてはならない、私より賢い人の話を私は聞きたくない、それは全部偽物だというような盲目的な反知性主義の言葉ではありません。パウロは理解されることを求めています。さて皆さんもご存知のように十字架とはローマ帝国で特に身分の低い者たち、奴隷と解放奴隷に対して使われた、主人を殺したりした者に対して使われた見せしめの極刑です。俗州の場合は反乱者に対して使われました。帝国に対する深刻な裏切りを成した場合は例外的にローマ市民権保有者にも使われましたが、圧倒的に身分の低い者に対する見せしめの処刑法です。で、これは支配の上下関係を見せつける処刑です。ある学者は State Sponsored Terrorism と呼んでいます。国家によって運営されるテロリズム、これが十字架刑だと言うんですね。多数のユダヤ人がローマ人によって十字架刑で殺されております。しかしユダヤ人の間で十字架がポジティブな意味での苦難のシンボルになることは絶えてありませんでした。これは恥辱の死であり続けました。ですのでパウロがここで十字架の言葉は神の力だというのは非常に珍しいです。しかもこの神の力はエジプト脱出といったかつての民族に対して神が成し遂げたような偉業ではなくて、人々から受け入れられたり拒絶されたりする言葉と結びついています。しかも十字架と、これはキリストの無力さと死以外のものを意味しない、その身分の低いものに対する支配者の見せつけである、そのような愚かさと結びついています。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにした、意味のないというのは意訳ですね。無効宣言を下したというのがパウロの言葉です。人間の知性は、人間の理性は十字架に対して何らかの合理的な説明を与えて片付けるか、その実例については後でご紹介します。あるいは十字架につけられたものから こそ神の救いが来るということを認めて、この言葉の前で降参するか、どちらかです。パウロは降参するのが正しいと言っています。なぜか、要は自分の知恵で神を知ることができなかったからだと言っています。宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうと神は考えた。この宣教という愚かな手段によってというのは、またまたで申し訳ありませんが、ちょっと不適切な意訳だと思います。原文は宣教内容の愚かさを通してです。キリスト教宣教という、あるいは宣教による救済ということが方法としてバカバカしいというのが内容ではありません。そうではなくて、十字架の言葉という宣教の中身が愚かしいのです。わかります？方法がまずいっていうんじゃないんです。中身が愚かさだって言ってるんです。それを通して人を救うというのが神の判断だというわけです。ギリシャ人の哲学であれ、ユダヤ人の律法解釈であれ、まことの神認識に万人が失敗したとパウロは判断を下しているわけです。やりすぎではないでしょうか。その根拠は何でしょうか。それはキリストの十字架が、十字架を神の力と宣言する、この宣教の中身の愚かしさこそが本物の神認識を開いたからです。だからそれ以外のものは全部失敗だったとパウロは言い切るのです。知恵経由の神認識は事実上失敗だった。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探す。しかし私たちは十字架につけられたキリストを宣教する。印の要求と知恵の探求はそれぞれ違うんでしょうけれども、ほとんど同じもののように扱われています。なぜか、どちらも十字架の言葉を受け入れることができないからです。印というのは私の存在を証明するための第三者的な私より優れたものです。私のパスポートには日本国外務大臣とか書いてあるはずです。私よりも優れた私でない人が私を証明する。で、十字架はそういう意味ではキリストを証明する印としては全く使い物になりません。あれは恥辱の印だから、あえて言うなら。それから印を要求する人は自分も印を出すよう要求されるというプレッシャーから逃れられないということを皆さん覚えておいてください。そして知恵ですけれども、ギリシャ人にとって神という言葉は古くは術語であったということが知られています。隣人愛は神であるというような言い方をするんです。わかります？皆さん、最も深い現実、あらゆる輝かしいものの中で最大かつ最も確実な存在を指して用いる時の形容詞だったんですね。最近は例えば、遅刻してきたのに出席にカウントしてくれる先生を指して学生が神って呼ぶんですけど最も深い現実あらゆる輝かしいものの中で最大かつ確実なる存在なんですって分かりましたね。神というのは形容詞なんですね。名詞なんですけど、例えばストア派という哲学の、伝統では、多神教の神話、ホメロスに出てくるような神様いっぱいいるあの神話は、自然の中に満ち溢れているさまざまな力や、倫理的ないろいろなアイデア観念を映し出しているものなのだと。この神様はこの力の表現なのだ、この神様はこの理念、節約という理念の表現なのだ、そういうふうに解釈された。で、これは神なのだっていう。で、それを探るのが知恵だったんですね。で、そのどっちも当たり前ですが十字架の言葉を受け入れることはできません。 十字架はですから十字架の言葉である限り必ずトゲとつまずきを持っているはずなんです。でもキリスト教会もまたその十字架の、つまずきを、まあ、いわば骨抜きにするためのいろんなテクニックを、発展させてまいりました。例えばこういう言い方ができます。イエスの十字架は2000年前に生きたイエスの人生最後の場面です。でこれ歴史的に過去のものにしてしまうことで、しかし今の自分からは切り離してしまうという骨抜きテクニックです。つまりイエスの十字架は単なる過去の出来事ではなく救いの出来事であるということを、言わないでいく。でこれは教会がというよりは、まあ、一般社会でよくあるテクニックです。あるいは、倫理的なモデルに仕立てる手があります。イエスの十字架は隣人愛の証です。困難の前でも勇気を捨てない、そういう英雄的な死です。私たちの生活態度のお手本です。モデルです。これのどこがいけないのでしょうか。なぜかというと十字架の上のキリストは無力だからです。彼はまな板の上の鯉です。何もできないのです。死んでいるんです。十字架の上でキリストは、そのキリストに何かできるのは神だけです。神が彼を起こすのです。そのことを忘れさせるのがこの倫理化する十字架の骨抜きテクニックです。もう一つはいくらでもあります。十字架は純潔の象徴だ、お墓のシンボルだ、教会のマークだ、世界の和合だ、男と女だ、天と地だ、何とでも解釈すればいいのです。しかし十字架はもっと個別的で具体的なものです。最後の骨抜きテクニック、イエスの十字架は復活によって乗り越えられた過去の通過点だ。これは新約聖書の中にもその間違いを犯している箇所がございます。お前らユダヤ人は我らの命の主を殺した、しかし神は逆転満塁ホームランで、イエスを復活させ我ら異邦人の主とされた、ユダヤ人は呪われよ。これ新約聖書の中にもその方向性が見える箇所がございます。しかしパウロによればイエスの十字架はある種の常識的な宗教観を否定するものです。一回は、そして命や意味への憧れに対して別の仕方で答える、それが十字架の言葉です。愚かさ、弱さ、この世界で私たちが避けたいと願いながら、なぜか哀れなことに、悲しいことに時々落ち込んでしまうものです。不注意だったり、ちょっといい思いがしたいと思ったり、勇気がなかったり、傲慢だったり、冷静であれば避けられたはずなのにという間違いを犯すことが人にはあります。あるいはこれから頑張るぞという時に、家族や自分が思わず病気になったり事故に遭ったり、なんで今こんな時にこんなことが起こるんだ、ということがあります。これまで永遠と努力を積み重ねてきた、それによって築いてきた私の地位と財産を、なぜか人の判断で突然に手放さねばならないということもあるでしょう。あるいは人のミスの尻拭いをさせられる羽目になったりするということも立場上あり得ると思います。後悔の涙、失望、怒り、恨み、これは私たちの人生につきものです。夏目漱石の小説とか読みますと、自分でミスをしてしまったり、なぜか身内から足を引っ張られたりという話ばっかりですね。イエスの十字架はそういうもののシンボルでもあるのです。私たちの愚かさ、弱さのシンボルでもあるのです。ここでパウロが、十字架について私たちの罪をあがなうための犠牲という、私たちによく知られた親しい十字架のポジティブな意味について語る言葉がなぜか出ないという点にはどうぞご注目ください。十字架は愚かさ、弱さという特徴付けを持っています。 そしてパウロはその弱さを通して働く神の力を発見した。だから十字架の言葉は私たちの常識をひっくり返す言葉なのです。この言葉はキリスト教がキリスト教であり続ける限り弱さ、愚かさ、つまずきであることをやめません。それは神の弱さ、神の愚かさです。そして同時にパウロが言うようにこの神の愚かさは人よりも賢い、この神の弱さは弱さであり続けるけれどもそのことを通して人よりも強い。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちは強さを求め賢さを求め、それによって自分の人生の成功を築こうと努力いたします。しかしあなたはむしろそれとは正反対のところにご自身を表されました。すなわちナザレのイエスの十字架の上に、このあなたの深い知恵によって私たちは常に打たれ続けながら、あなたの御心を探し求めながら、十字架の言葉によって常に正されながら歩んでいきたいと思います。神様、私たちをどうぞ導いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。ではご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の510番です。どうぞお立ちください。